こんばんは。尊いお祈りに感謝いたします。それでは共に御言葉を見ていきたいと思いますけれども、今日はヘブル人への手紙の13章の5節から8節を共に見ていきたいと思います。ヘブル人への手紙の13章の5節から8節、5節お読みいたします。金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。ですから、私たちは確信を持っています。主は私の助けで、私は恐れない。人が私に何ができるだろうか。神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを覚えていなさい。彼らの生き方から生まれたものをよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありませんと。今日はここから特に五節ですけれども、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないというこのテーマで見ていきたいと思います。神様にお祈りをお捧げしたいと思います。天の神様、どうかただいまからのひととき、御言葉を祝福してくださいますように、御言葉を通して私たち一人一人を養い、また強めてくださいますように、ひとときを御手にお委ねして、尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今、ヘブル人への手紙見ましたけれども、ここからイエス様がどういう方なのかということをですね、見ていきたいわけですね。先ほども言いましたように、イエス様はですね、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない、このように言ってくださるお方であるわけですね。この13章には多くの勧めが、神様にあっての新しい生活、その新しい生活の中での進めがね、多くあるわけですね。そして今日はその一つなんですけども、金銭を愛する生活をしてはいけませんと、こういうタイトルの中で語られているわけなんですね。神様を信じた人の中にもですね、金銭を愛する生活をしていた人がいるようですね。神様を信じる前、お金が大切である。お金さえあれば何とかなるという考え方を持っていたのでしょうね。お金さえあれば神様はいらないという考え方、生き方をしていたわけですね。お金があればどうにかなる。そういう考え方があったわけですね。ヤコブ書にも出てきますけどもね、今日か明日これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようと言っている人者たち、よく聞きなさいとあるんですけどもね、今日か明日あそこに行って一年行って儲けようと、そういう考えを持っている人たちが多くいたようですね。そのように考える人が多かったわけなんですけども、今日もですね、そのように儲けを、富を得ようと考えている人は多いのではないでしょうかね。そのような人が多くいるなら、私たちもその影響を受けやすいのではないかなと思うわけですね。神様は言われるわけですね。はじめに1、金銭を愛する生活をしてはいけませんと。つまり、まず金銭を愛するということ。お金は大切なもの、必要なものであるわけなんですけどもね、金銭を愛する、それは金銭のために生きる、お金が第一、お金が全てであるという考え方であるわけですね。そのような人はどうしても利己的になり、貪欲になってしまうのではないでしょうかね。もっともっとと求めるわけなんですけども、満たされない。イエス様はね、 このように言われましたね。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人はあり余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからですと、ルカの福音書で言われたんですね。そして、例えを話されたんですね。ある金持ちの畑が豊作であった。ね、どうしよう、作物をしまっておく場所がない。そして考えるわけですね。こうしよう、あの私の蔵を壊してね、もっと大きなものを建てて、私の穀物や財産はね、すべてそこにしまっておこうというわけですね。そして、自分の魂に行為を、我が魂をこれから先何年分もいっぱいものがためられ、さあ、休め、食べて飲んで楽しめと。多くのものを得たからこれで安心だ、安全だと思ったわけですね。しかし、神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。富があれば安全安心だ。でも本当にそうなんでしょうかね。聖書は言いますね。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですと。金銭を愛した人はね、金銭に支配された人はね、本当に惨めなものであり、満たされることがなく、また破滅に行くと言ってるわけですね。イエス様のところに一人の人が近づいていったわけなんですね。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。戒めを守りなさいとイエス様は言われたんですね。彼は守っていますと言ったわけですね。その時イエス様は言われたんですね。あなたの財産を全部売り払って貧しい人に与えなさいと言われた時、青年は悲しみながら立ち去ったとね。多くの財産を持っていたからであるとですね。彼は富を愛していたんですね。永遠の命を求めたんですね。しかし永遠の命と富と比べたときに、あ、どちらが大切か、富が大切だと思ったんですね。永遠の命を求めながら富の方が大切だと。ある意味ではね、金銭を愛するならね、霊的に盲目になってしまうようですね。イエス様はこのように言われましたね。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうかと。すごい言葉だと思うんですね。全世界よりも命の方が大切だというんですね。まあ、ここでの命っていうのは神様との関係、永遠の命のことを言ってると思うんですけども、全世界のものよりも命、神様との関係、永遠の命の方が大切ですよと。そしてイエス様はこのように言われましたね。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできませんと。神様と富、どちらが大切なんでしょうかね。富も必要なわけですね。しかし本当はその富を与えてくださっているのは誠の神様であるわけなんですね。私たちは富よりもね、富に心を奪えるんじゃなしに、本当に神様にある意味では心を奪われるものでありたいと思うわけなんです。金銭を愛する、そういう生活をしないように言われてるんですね。そして言われるんですね、今持っているもので 満足しなさいと。今与えられているもの、今神様によって備えられているもので満足しなさいと言われてるんですね。満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきですと。今与えられているもので満足する。今与えられているものは神様が与えてくださっている、その思いを持つことは大切だと思いますね。自分が得たもの、自分が持っているもの、でもそれは神様が与えてくださったものだって言うんですね。ヨブはこのようにね、豊かなものを与えられて、また豊かなものがなくなったわけですけども、その時彼は言ったんですね。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢に帰ろう。主は与え、主は取られる、主の皆は本べきかな。豊かなものを持っていた、また豊かなものがなくしたけども、本当に神様にあるものは幸いだということを言っているわけですね。神様は私たちに必要なものを与えてくださるわけなんですね。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと心配している人たちにね、心配するのはやめなさいと言われたわけですね。それらは異邦人が切に求めるものだと。神様を知らない人、神様を信じていない人が切に求めるものなのだとね。私たち必要なものを神様はご存知であるわけですね。空の鳥を見なさい、あの鳥を養っておられる、野の花を見なさい、神様が装ってくださっている、あの鳥を養い花を装ってくださる神様は私たちを養い、私たちに必要なものを与えてくださる。あの空の鳥よりも、野の花よりももっと私たちは素晴らしいものであり、神様は大切にしてくださる、愛してくださるってね。神の国と神の義を第一に求めなさい、そうすればこれらものは与えられますと言われたわけですね。神様は私たちに必要なものを与えてくださるわけですね。その神様を大切にしなさい。この世で飛んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように。頼りにならない富に望みを置かないように言われてるんですね。むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神様に望みを置くように。私たちはそのことを覚えたいと思いますね。今持っているもので満足しなさい。神様は私たちの必要をご存知であり、必要を与えてくださいますよってるわけですね。この神様を知ったパウロはね、私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたと。この神様を知った時に、神様と共に歩んだ時に、本当に自分は満ち足りることができたと言ったわけですね。主が必要を与えてくださるわけですね。私たちはその主を信頼しているわけですね。そして私たちが信頼しているイエス様がね、約束されているのが今日の御言葉であるわけですね。ついてみたいのはイエス様が言われた言葉ですね。五節の二行目、主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからですと。私たちはイエス様を信頼しているわけですね。生きる拠り所をイエス様に置いているわけですね。その主が言われるんですね。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。これはね、 なんと私たちに力強い保証ではないでしょうかね。私たちが拠り所としている方がね、あなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われるんですね。見放すというのは、ダメだと諦めて見切りをつけるということですね。ある意味でサジを投げるという、もうダメだっていうことですよね。私たちはいろいろな時に諦めてしまうことがあるかもわからないですね。皆さんもそうではないでしょうかね。苦手なことをですね、途中でね、諦めてしまう。私もいろんなところで諦めることがあったんですね。例えば日本地図を覚えるときにですね、九州を覚えるんですね、四国を覚えるんですね、中国地方を覚えるんですね、近畿を覚えるんですね。でそこでいつも止まってしまうんですね。近畿から東に全然行かないんですね。いつも九州行って、四国行って、中国地方行って、近畿行って、あ、ここでも無理だと思ってしまって、私はこれ以上覚えられないと思って、ここまでしか覚えなかったんですね。漢字を覚えるのも苦手でですね、途中で諦めてしまうところがあるんですね。絵を描くのも苦手でですね、本当に諦めてしまう、すぐサジを投げるっていうことがあるかもわかんないですね。でも私は決してあなたを見放さずっていうんですね。ダメだと諦めてね、見切りをつける、サジを投げる、それは決してないんだとイエス様は言われるんですね。私たちはすぐダメだと諦めてね、サジを投げてしまうかもわからないです。でも神様は、イエス様は決してあなたを見放さずって言うんですね。そしてあなたを見捨てないって言うんですね。見捨てるというのは関係を断ってしまうということなんですね。困っていることを知りながらそのまま置いておく。困っているときにね、見捨てられたらどうでしょうかね。困っているときは助けが必要なんですね。なのに見捨てられたらどうでしょうか。でも言われるんですね。私は決してあなたを見捨てないと言われるんですね。もうダメだと諦めるようなこと、困ってどうしようもない、そのような時ね、決して見放さず見捨てないと言われるんですね。この言葉はね、ヨシュア記の一章の五節にあるんですね。ヨシュアはモーセの後を引き継いだわけですね。これからヨルダン川を渡り、約束の地に入っていくわけですね。占領していくわけなんですね。ある意味では大きな問題であると思うんですね。いろいろな困難もあると思うわけですね。しかしその時にね、主が言われたんですね。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てないと。人が諦め、人が困ってどうしようもなくなる、もうある意味でお手上げの状態の時ですね。たとえそのような時であってもね、私はあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われるんですね。この方はね、すべてを作り、すべてを支配し、すべてを保っておられる方ですね。神様の許しがなければ何も起こらないわけですね。その方が命を捨てるほど愛しておられるんですね。すべての良いものを与えてくださるわけですね。この主を拠り所として歩んでいる人はね、平安な生活を送ることができるわけですね。いろいろな問題や困難や嵐がやってくるかもわからないんですね。しかしそのような時、主が 共におられるわけですね。主は約束されてるんですね。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと。主が共におられるっていうのは本当に幸いであると思うんですね。ダビデは詩編の23編でこのように、皆さんもご存知だと思うんですけども、詩編の23編ちょっと開いていただきたいと思いますね。主が共におられる、それがここで歌われているわけですね。詩編の23の1、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にさせ、憩いの御岩に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。これはクリスチャンの、私たちの告白、また賛美ではないでしょうかね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと。ですから私たちはね、確信を持って言うことができるってあるんですね、6節。ですから私たちは確信を持っています。主は私の助けで、私は恐れない。人が私に何ができるだろうかと。主は私の助けでだ、だから私は本当に立つことができるというわけですね。この御言葉もですね、詩編の118編の6節の御言葉なんですね。そこで言われているのはですね、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまであるんですね。主はね、良い方であり、常に変わることない愛を持って私たちに関わってくださるわけですね。日々の生活の中においてもね、神様は慈しみと恵みを与えてくださる。先ほどのね、詩編の賛美でもそうなんですね。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょうとあるわけですね。私の命の日の限り、主はまことに慈しみ深い、その恵みは常しえまで、それに預かっているわけですね。そしてこれからも預かっていくわけですね。だからこそ確信を持っていることができるんですね。主は私の助けで、私は恐れないと。私たちも主の慈しみと恵みが注がれているということを覚えたいと思うわけですね。そして3番目に見たいのは、指導者たちとその信仰に習いなさいということが13章の7節8節で言われています。13の7、神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを覚えていなさい。彼らの生き方から生まれたものをよく見て、その信仰に習いなさい。指導者たちですね、この受け取り人たちがですね、最も身近な存在としてね、見ることができた方ですね。自分たちはその方から神の言葉を教えてもらったわけですね。その指導者たちは御言葉に導かれてね、歩んだわけですね。身近な存在として 見ることができたわけですね。そこに神様の力をね、神様の働きを見ることができたわけですね。ある意味では良い模範であったわけですね。身近にそういう人たちを見ていたわけですね。彼らのことを覚えてね、その信仰に習いなさい。その指導者たちは信仰によって歩んだわけですね。それを見習ってね、信仰に習いなさいと、本当に主を信頼して拠り所して歩むようにいうわけですね。彼らが信頼していたのは、主はね、常しえに変わることはないというわけですね。彼らが信頼していた主、そして今私たちが信頼している主は本当に変わらないお方なんだと、私たちを愛して私たちのために取りなしてくださっている方なんだと、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません、と、人としてこの世におられた時ですね、昨日イエス様はね、敬虔な生活を送られたわけですね。本当に祈りの生活を送られたわけですね。そして今日、今ですけどもね、永遠の贖いを成し遂げてね、滞納者の右の座についておられるわけです。そして私たちのために取りなしてくださってるんですね。罪は犯されませんでしたけども、全ての点で私たちの同じように試みに遭われたわけですね。私たちに同情できる大祭司としてね、今おられるわけですね。そして常しえに、キリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭司の務めを持っておられる、生きてね、取りなしておられるわけですね。このイエス様はね、常に身近におられ、変わることのないお方であるわけなんですね。私たちはその主と共に歩んでいるわけですね。その主は言われるんですね。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと。私たちの身近にいてくださりね、私たちに必要な助け、恵み、力、導きをね、与えてくださるお方であるわけですね。私たちはどうでしょうかね。あなたとイエス様との関係はいかがでしょうかね。親しい身近な関係でしょうかね。イエス様はこう言われるね、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われるんですね。私たちはこの約束をしっかり握りたいと思うんですね。そして確信を持っていたいと思うんですね。主は私の助けで、私は恐れない、人が私に何ができるだろうと告白してですね、主の慈しみと恵みの中を歩んでいきたいと思うわけですね。私たちはいつも覚えたいと思うんですね。主がどのように約束されているのか。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。この主と共に歩んでいきたいと思うわけですね。それではお祈りを捧げたいと思います。恵み深い天の神様、あなた様がいつも私たちと共にいてください。また常に身近にいてくださり、慈しみと恵みを持って私たちを導いてくださることを覚えて感謝いたします。どうか私たちがこの主を拠り所として信頼して歩んでいきますように、お一人お一人の信仰を豊かに祝福してくださいますように感謝し、尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。